本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。マタイの福音書1章18節から25節です。マタイの福音書1章の18節からです。1章18節から。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人らがまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らせているところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じられた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上の箇所から、預言された御子の誕生と題して、石川宣教師に言葉を連れていただきます。
主のご降誕を待ち望むアドベントのこの時、皆さんと共に主に礼拝を捧げできる幸いを感謝いたします。本日の週報に挟んである紙をご覧になったかと、すでにお気づきかと思いますが、私は11月の28日のウィクリフ理事会において、正式に日本ウィクリフ聖書翻訳協会のメンバーに受け入れていただきました。皆様には長い間お祈りに覚えていただき、本当にありがとうございました。そういうわけで、これからはこのように礼拝や祈祷会でメッセージをさせていただく機会が増えることになります。宣教師になって最初にイエス様のご降誕についてのメッセージをさせていただけることを嬉しく思います。今お読みいただいたのはイエス・キリストの誕生のエピソードです。ここでは特に旧約聖書で予言されていたことが成就したという点に注目したいと思います。著者マタイは一つ一つ旧約の予言の成就を確認することで、まさにイエスが待ち望まれてきた救い主キリストであるということを立証していきます。マタイの福音書ではイエス・キリストの誕生をマリアの夫ヨセフの側の視点で追っています。18、19節、婚約者のマリアが身ごもっていることを知ったヨセフはひどく衝撃を受けたことでしょう。自分には身に覚えがないため、マリアが他の男性と不貞を働いたことになるからです。マリアの妊娠がヨセフによるのではないと世間に知られたならば、マリアは姦淫の罪を犯したとして石打ちの刑に処せられる可能性があります。もしマリアのお腹の子の父親は自分だということにして彼女を妻に迎えれば、婚約期間にもかかわらず関係を持ったと夫のヨセフが社会的に非難されることになります。どうすればよいか、ヨセフは苦しんだことでしょう。そして彼はマリアと密かに離縁することに決めました。律法に従ってマリアの身を守るにはこれが最もふさわしい方法だと考えたのです。しかしそこに神の使いが登場し、真実が明らかにされます。 20節、御使いの言葉からお読みします。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。マリアのお腹に宿った子は聖霊によって、すなわち神によって身ごもったのだと告げられたのです。性別は男の子であり、その子は民を罪から救い主であると言います。御使いの言葉を聞いてヨセフはピンときたのではないかと思います。これはイスラエル人なら誰もが知る700年前に預言者イザヤによって語られた内容と一致していたからです。22、3節ではイザヤ書7章14節にある預言の言葉が引用され、ここで預言が成就したことが明らかにされています。22節をお読みします。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。預言の成就が強調されているのは、マリアの身に起こっていることが何百年も前から旧約聖書で預言されてきたことであり、お腹に宿った子がまさに待ち望まれてきた救い主であるという証だからです。ここで言われているすべての出来事について確認したいと思います。まず一つ目は、マリアが聖霊によって身ごもったということ。二つ目は、お腹の子が男の子であるということ。三つ目は、その子はインマヌエルと呼ばれること。他にもいくつもの預言の成就によってイエスが待ち望まれた救い主であることが立証されていますが、本日はマリアの受胎とこのインマヌエルという呼び名に絞って見ていきたいと思います。まずマリアの聖霊による受胎です。23節を見ると、預言では見よ、処女が身ごもっているとあります。それについて御使いは、マリアの胎に宿っている子は聖霊によるのですと言っています。この点の予言は成就していることがわかります。マリアの受胎は人間の行為とは一切関係なく、完全に神の働きかけのみによって起こったということになります。さらにこのことは、生まれる子が誠の神であると同時に誠の人間であるということを表しています。イエス・キリストが誠の神であり誠の人間であるということは、救い主としてなくてはならない性質でした。イエスという名前には主は救いという意味があります。イエス・キリストは罪からの救い主なのです。最初の人間アダムが神に背いて罪を犯したために、すべての人間に罪の性質が入りました。神は私たちをその罪から救うためにご自分の御子をこの世に送られたのです。御子イエス・キリストが私たちの罪を代わりに背負い、十字架にかかって死なれることで私たちの罪の贖いが達成されるからです。しかし神が神のままで人間の身代わりになることはできません。ですからキリストは人となられました。また一方で、ただの完全な人間であっても他人の身代わりになることはできません。すべての人間が罪の性質を引き継いで、まず自分の罪を清算することが必要だからです。罪を全く持たない人間にしか罪の贖いはなし得ない。しかし罪を持たない人間は存在しない。この矛盾を飛び越えて、キリストは完全な神であり完全な人でもある存在として誕生されたのです。 キリストは聖霊によって人間の胎に宿りました。それは人間の父親ではなく、聖霊によって宿るという特別な方法でなされた神の一方的な恵みによる受胎だったのです。私たちがするのはただただその恵みを受け取るだけです。一般に男親なくして人間の女性が身ごもるということは説明ができない、ありえないことだと思われます。これは聖書の中でも解釈が難しい出来事の一つとされています。しかし一番それを信じられなかったのは当事者たちだったはずです。ルカの福音書にはマリアの視点で受胎告知のエピソードが書かれていますが、御使いがマリアに受胎を知らせたとき、当然マリアは驚き恐れました。そこで御使いはこのように告げました。神にとって不可能なことは何もありません。マリアはこの言葉を信じて自分に神の御子が宿ったことを受け入れました。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。自分の体に起こった奇跡を受け入れるのは簡単なことではないでしょう。しかしマリアは御使いのお告げを神の言葉として受け取り信じたのでした。なぜならマリアは御使いの言った通り、神にとって不可能なことは何もないという神の完全性を確信していたからです。もし神に不可能なことがあるのなら、それは神ではないということになってしまいます。マリアもヨセフも神を信じていたからこそ、自分たちに起きたこの信じがたい事実を受け入れることができたのでした。私たちの信仰の姿勢はどうでしょうか。自分の理解が及ばないから、科学的に証明されていないからという理由で聖書の言葉を真理として受け取ることを躊躇してはいないでしょうか。もしくは自分は信じていても家族や友人に伝えるのはためらってしまうということもあるかもしれません。信じがたいことを聞いたとき、最初は誰でも戸惑い疑うことでしょう。マリアとヨセフもそうでした。しかし人間の道理では説明できないことこそ、それが神の御業であると言えます。神の御業を人間の理解の及ぶ範囲で考えても納得できないのは当然のことです。私たちは理解することは難しくても信じることはできます。信仰というのは私たちが何かを努力して得るものではなく、神によって与えられるものだからです。使徒の働きの記事で、生まれつき足の不自由な男性が癒される奇跡がありますが、ペテロはこのように言っています。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前で、このように完全な体にしたのです。信仰は私たちの理解を超えて、神によって与えられるものです。まだ完全に信じられないという方も、主が信仰を与えてくださることを期待し、祈り求めることができます。また、私たちの身近にいる方々、話してもきっと理解してもらえないだろうと思うような方々にも、聖霊は働かれます。神が示されたならば、ふさわしい時に、私たちにふさわしい言葉を与えてくださり、その人の心に御言葉を響かせてくださることでしょう。このようにして信じがたいことも神が与えてくださる信仰によって受け止めることができるのです。ヨセフは御使いの言葉に聞き従い、マリアを妻に迎えました。これは想像以上に大変なことだったのではないかと思います。まず婚約期間中にマリアが身ごもったことによって、二人は社会的な批判にさらされることになります。主イエスの家族として生きるのは幸いなことであるとともに困難も伴います。ヨセフはこの後にも 御使いの告げを受け、家族を連れてエジプトへ逃亡することになります。マリアは息子を十字架で失うという耐え難い苦しみに遭います。もちろんこれから何が起こるかなど彼らは知らなかったわけですが、ここで大事なのはマリアとヨセフがただ神の言葉だからという理由で聞き従ったことです。理解できないからとか受け入れられないからと拒むことはしませんでした。ただ神の御言葉に聞き従うこと、私たちに必要なのはこの姿勢ではないでしょうか。私たちクリスチャンはヨセフたちと同様、主イエスと共に生きていく決意をしたものです。クリスチャンの少ない日本にあって御言葉に従って生きていると、時には嫌な思いをしたり理解されず孤独を感じるようなことがあるかもしれません。それでも私たちはただ神の言葉を信じ聞き従っていくのです。そして自分のすべてを神の御手にお委ねしていく、そのような信仰者でありたいと思います。そして何より最も高潔なお方でありながら最も過酷な道を歩まれたのはイエス・キリストご本人です。イエス・キリストは父なる神の御心にどこまでも従順で、十字架の死にまで従われました。それは私たちを罪から救うためでした。私たちのために命まで捨てられたキリストと共に、私たちは自分の十字架を追っていくよう召されています。マリアとヨセフが救い主キリストとの歩みを受け入れたように、私たちもイエス様と共に歩む決断を新たにしていきたいものです。次に、イエス・キリストはインマヌエルであるお方とされています。予言ではその名はインマヌエルと呼ばれるとありますが、実際に巫女につけられた名前はイエスでした。それで予言が成就したとはどういうことかと思われるかと思います。23節の後半ではインマヌエルの意味が書かれています。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。インマヌエルは神が私たちと共におられるという意味ということは、固有名詞ではなくてイエス・キリストのご性質を表す読み名だということになります。そしてイエスのことをインマヌエルと呼ぶのは、後にイエス・キリストによって救われた人々だとされています。救われた人々、つまりクリスチャンがイエスをインマヌエルと呼ぶということです。それは神の御子であるイエスの存在を通して神は私たちと共におられるからです。インマヌエルという言葉は、予言された当時の文脈では敵に立ち向かう時や新たな出発の時など、心に平安がないような、少し心が弱くなっているような時に語られていたようです。神はアブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ヨシュア、ダビデという歴代のリーダーたちそれぞれにこのように言われてきました。恐れてはならない、私があなたと共にいるからだ。私たちが何かに立ち向かうとき、心が弱くなりくじけそうなとき、神は私たちと共にいてくださると強めてくれる言葉、それがインマヌエルです。映画スターウォーズの中で戦場に向かう場面などでフォースと共にあらんことを May the force be with you という有名なセリフがあります。これが神と共にいてくださいますように May God be with you という言葉から来ているということは有名です。キリスト教の文化圏では映画などのカルチャーに聖書の表現が入っていることがよくありますが、このように励ましの言葉として日常的にインマヌエル、神が共にいてくださいますようにと言い合えるのは素敵なことで だと思います。またマタイの最後、再びインマヌエルと同じ言葉をキリストご自身が語られるところがあります。マタイ28章20節をお開きください。マタイ28章20節、19節からお読みします。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。キリストはまさにインマヌエルであるお方なのです。このようにマタイの一番最初と最後がインマヌエルで賛同されることによって、マタイの福音書全体を通じて主が共にいてくださることを表しています。19節でイエスは行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。ここから福音は全世界に広まっていきます。イエス・キリストが来てくださったことによって、それまではイスラエルだけが神の民とされていたのが全世界に開かれ、私たちも神の民となることができたのです。そしてキリストは一度だけ私たちのもとに来られたのではなく、ずっと共にいてくださいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言っていてくださいます。人生におけるどんな戦いの中にあっても、私たちは決して孤独ではありません。いつも主が共にいて戦ってくださるからです。2000年前にイエス・キリストが私たちの救い主として来てくださったことを、このクリスマスの時改めて信じましょう。そして今までもこれからもずっと変わらず共にいてくださるという約束を信じ、インマヌエルである主イエス様を心にお迎えしましょう。お祈りいたします。私たちの救い主として来てくださったイエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。あなたが大切な一人子イエス様を送ってくださり、私たちを罪から救ってくださったことを改めて覚え感謝いたします。このクリスマスの時、あなたの福音をまだ知らない方々が一人でも多くイエス様の誕生の本当の意味を知り、救いへと導いてくださいますようお願いいたします。コロナ禍で教会に来れないでいる兄弟姉妹の上に、さまざまな問題を抱え噂を覚えている方々の上に、あなたのご臨在と励ましがありますように。あなたがいつも共にいてくださることを覚え強めてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。